Welcome to Happily Ever After Podcast episode number 375。今回のゲストは大阪在住で瞑想家パーソナルトレーナーの中田律子さんです。律子さんは10代の頃にサーフィンに出会ってすごくハマってしまったらしくって、そこから旅をしながらサーフィンをするライフスタイルっていうのを作られていきました。最初デザインのお仕事をされてたんですけども、その後ヨガ講師として活動をスタートされて、現在は平日毎日ヨガの配信をされているコミュニティ運営などをされてます。リツコさんはなんか不思議な存在感というか空気感がある方だなってすごい思ったんですけれども、お話をしながらなんか今ここにいる感がすごいなっていう、ここにすごいグラウンディングされてここにいるっていう、あ、これが存在感なんだなってすごく思ったので、なんかとても面白くて、まあ、素敵な方でした。そしてお話自体も面白かったので、ぜひ最後までお楽しみください。こんにちは、キャリアとビジネスのサクセスコーチ吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは今モヤモヤしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによって、パズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで、私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしています。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きして、いろんな生き方、働き方、そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて、一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいです。起業準備中の方、起業初心者、または起業したけれど自己流でやっていて結果が出ていない方、そして今のビジネスが自分の軸とちょっとずれていると感じている方、いらっしゃいますか？そういう方のために今月期間限定で無料のワークショップの動画をプレゼント中です。あなたの学びをお金にするというテーマのワークショップで、あなただけの魔法をビジネスのアイデアにするためのワークショップです。あなたには他の人にできない魔法があります。これはみんなあります。ただそれを実際のビジネスのアイデアにするのは難しいですよね。それを形にできたらいいと思いませんか？学んでインプットするばかりじゃなくて、アウトプットできる、クリエイトする、消費者からクリエイターに変わる、そんな風になってみたいと思いませんか？そのアイデア作りを一緒にやっていくためのワークショップです。自分も周りの人もお客様も幸せになるビジネスを作りたいなと思っていたら、ぜひ参加してくださいね。詳しくはショーノートのリンクからご覧ください。本日は大阪在住で瞑想家パーソナルトレーナーの中田律子さんです。律子さんは10代の頃サーフィンに出会い、旅をしながらサーフィンをするライフスタイルの中でデザインのお仕事をされていました。その後、2013年よりヨガ講師として活動をスタート。現在はヨガ、武道、メディテーション、アーユルヴェーダなど、心と体の癖の軸に気づくためのメソッドをシンプルなアプローチ方法に落とし込んで発信し、コミュニティの運営をされています。律子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
武道って何の武道なんですか？
武道は、その武道の先生に受けてるんですけど、定期的にオンラインで。この沖縄の古典武術の、空手の手って書いて、手位っていう古典武術があるそうで、私はそれ自体は詳しくないんですけど、それを学んでた先生で、まあ、いろいろオリジナルの その学んできたことも含めて、されてる先生がいて、で、体の、使い方を、学びながら、そのトレーニングに私もそこから落とし込んでいるっていう感じなんですけど、
面白い。オンラインっていうことは型とかをいっぱいやるっていう意味なんですか？
そのね、型とかは私はやらずに、その武道とかの体の動かし方って、なんかスポーツ理論とは全く違った、こうちょっとふわっとする説明になっちゃうんですけど、気とか、その内側のみたいなところの動かし方を教えていただいてて、そのね、武道っていうと、こう、型をやるみたいなイメージがあると思うんですけど、私が教えていただいているのは、それよりももっともっとこう身体操作みたいな体の動かし方のところを教えていただいてます。
すごい面白いですね。
うん、面白い。
じゃあ、それを、それとヨガとか組み合わせて、メソッド
はい。
にされているみたいな感じなんですね、きっと。
そうなんですよ。そのヨガをずっと長い間してたんですけど、ある時その、ちょっと肩を痛めてしまって、で、その時に体の動かし方を見直してみようと思って、トレーニングを始めたり、そのトレーニングを始めたことで、その武術の先生も紹介していただいて、こう始めたんですけど。
リスコさんご存知ない方のために自己紹介をお願いしてもいいですか？
い。中田律子と申します。平日毎朝、15分間の聞くだけヨガっていう、少し簡単なトレーニングと優しい瞑想をする、聞くだけヨガを配信しているウェルビーイングラボウリムっていうものを運営しています。はい、お願いします。
毎朝配信ってすごくないですか？
平日そうですよね。よく言われるんですけど、私も、配信してなくてもするので、私自身が。いうのと、また自分一人で瞑想するのと、配信をやっているのと、全然こう、違う感覚があって、私自身もこういろいろ学ばせてもらいながら、配信させてもらっている感じです。
なんかちょっとさっきお伺いしてたら、
うん。
高校の時にサーフィンにすごいハマって、
はい。
もうサーフィン三昧、サーフィン、
やんない。
旅、サーフィンっていう感じだったってお聞きしたんですけど、なんか何にそんなにハマったんですか？
ああ、それ、この間もちょうど聞かれたんですけど、なんかこう、サーフィンって海ってもう毎日違うじゃないですか。で、なので、海に行って練習しても、もう土台が違うので、全然うまくならないんですよね。で、そういう、じゃその土台がいつも違う中で、どうやってこう、自分がそちらに寄り添っていくかみたいなところもあって、なんかこう、技をするとか、そんなことよりも、なんかこう自然とどうやってこう一体になるかみたいな、ちょっとこう哲学っぽいところもあるような気がしていて、でよくね、波に乗ってる映像とかあると思うんですけど、こうあの時はもちろん気持ちいいんですけど、その波に乗った後にそれを思い返そうとすると、なんか自分の夢を、朝起きて夢を思い返そうとした時の感覚みたいに、こうなんかこう言語化できない、こうふわっとした感覚があって、で、これは何だろう、これは何だろうっていう感覚でずっと続けてるみたいな感じで。
そうなんですね。面白いですね。それはなんか高校生の時からもそんな感じだったんですか？
いや、高校生の時はもっとなんかこう、友達が始めるっていうので、私もやるみたいな感じでやっただけだったんですけど、で、最初はなんかうまくできないので、こうがむしゃらに負けず嫌いなところがあったので、がむしゃらにやってたんですけど、なんかだんだんだんだん、その、できるできないじゃない部分が、なんか面白くなってきた時期があって、そこからなんかより、こう、それまでは友達とワイワイ行くのが楽しかったのが、一人で行くようになったり、一人で旅して、こう、サーフボード持ってって、みたいなところが楽しくなってっていう、なんかこう、段階はありました。
なん
うん。
か旅っていうのは世界のいろんなところの波に乗りに行く旅とかそういう感じだったんですか？
海外も行きましたし、日本国内も、うん、行きまし
なんか
た。
すごい印象的だった海とかありますか？
ニュージーランドかな。ニュージーランドの、 海がもう本当になんかこう大自然の中にポツンと誰もいないところに波が割れてるみたいなところがあって、そこがすごい印象的でしたね。
もう完全に自然と一体みたいな感じ。
そうです。なんか自然ってちょっと怖かったりする部分ってあるじゃないですか。で、なんかこうすごい綺麗な場所だし綺麗な波なんだけど、誰もいないからこうちょっとこうそわそわするみたいな、日本ではなかなかそういうサーフィンができるところでそういうところってないので、そういう怖い部分なんかこう相まってというか、すごく印象的でした。
私はサーフィンはしないんですけど、なんかシュノーケリングとかで、なんかあまりにも沖に出すぎると、すごいいきなりなんかもう、すっごい怖くなって、どうしようみたいな感じになります。
なりますよね。いや、でもサーフィンもやっぱり浅瀬のとこでやっているのと、こう、遠浅ですごく沖の方に出た時の感覚ってやっぱり全然違って、ちょっとやっぱり今でも怖いっていう感覚ってゼロではないなって思います。
なんか昔から体の感覚とか、まあ、子供の時とか、運動が好きだとか、そういうのがあるんですか？
いや、全然なくても体はずっともうヨガを始めるまで、こう前屈で足に手がついた、地面に手がついたことがないぐらいカッチコチ
あ、
で。
そうなんですか？
そうなんで
面白い。じゃあなんでヨガをしようって思った？なんかきっかけとかがあるんですか？
ヨガは、私今フリーランスなんですけど、その前に会社員でだったことがあるんですね。で、その時にすごく忙しくて、もう朝早く行って、で、夜、もうお付き合いとか待ったりとかして飲みに行ってっていう、本当に一日があっという間に終わってしまう日々があって、いや、このままだったらなんかもうあっという間に人生終わっちゃうなと思って、なんかこうオンオフを切り替えたいなと思って、で、会社の近くのヨガスタジオに通い始めたのが最初なんですけど、なんかちょうどこうすごい自分の人生の中でもその時こう辛かったこともあって、こうなんかこうちょっと変えたいみたいな気持ちもあって、
そこって結構本格的なヨガを教えてくれるところだったんですか？
そこはでもそうですね、いろんなクラスが選べて、いろんな先生方がいてみたいなヨガスタジオではあったんですけど、まあ、そこからこうもうちょっとこう何て言うんですかね、ヨガのなんとかヨガみたいな、こうもうちょっと何て言うんですかね、一つに特化したものみたいな、こう流派みたいなものがあるヨガに通い始めてっていう感じだったんですけど。
そこでヨガ講師になろうっていうふうになったのがなんかあるんですか？
なんかその時にすごい忙しい中で、こうさいヨガって最後にこう仰向けになって寝る時間あるじゃないですか。シャバーサナの時間で、こう、それまでどれだけ忙しくても、なんかどれだけしんどいことがあっても、その時間だけこう何もない余白みたいな時間があるのにちょっと衝撃で、でその時にこう時間の流れとかを自分でこうゆっくり早めたりもゆっくりにしたりもできるんだなと思った時に、あ、これって世の中の人全員が知ってたら、すごいハッピーな人が増えるんじゃないかなって思ったのがきっかけ
ええー、
で。
面白い。あ、ですね。
で、私もまだ全然体も硬かったんですけど、教える方になれたらいいなって思ったのがきっかけで、で、トレーニングに通い始めたって感じです。
じゃあ、アーユルヴェーダは、そのヨガの流れで、アーユルヴェーダも学ぶっていう感じだったんですか？
そうです。ヨガを、その途中からシバナンダヨガっていうものに通い始めたときに、先生がちょうどアーユルヴェーダの、授業もされていて、でも最初は本当に軽い気持ちで、あ、なんかやってみようかな、みたいな感じで始めました。
そうなんですね。へえ。で、なんかそこからこう、体の使い方とか、そういうところに、こう、どんどん探求していったみたいな感じです。
ですね、なんかアーユルヴェーダーっていろんななんかイメージがあると思うんですけど、なんかオイルでマッサージしたりだとか、食事法だとか、なんか一日の中でどう 生活するかみたいなのがあると思うんですけど、なんか私はそういうなんかテクニックの部分よりも、アーユルヴェーダの基本的な考え方の部分がすごく面白いなと思って、で、そこからこう、その考え方をどんどん掘り下げていったら、なんかいろんな体の使い方とか、こう割と掘り下げるタイプなので、気になったことをこうどんどんどんどん知りたいなって思うようになって、っていう感じ
あ、じゃあなんか普通
ですかね。
に学校で教えてもらうのとは、日本の学校で教えてもらうのとは違う感じなんですか？アイルベーダーの体の考え方って。
いや、アーユルヴェーダの体の動かし方みたいなところはそんなに教えてもらうことってあんまりないんですけど、なんかこう、一つのことがあったときに、それだけ見るんじゃなくて、こう、例えば、病気というか、体に不調があったときに、その不調だけを見るんじゃなくて、アーユルヴェーダって、その人全体を見ていくんですよね。その人がどんな生活をしていて、もともとどんな体質で、で、最近はどういう、こう、マインドもフィジカルもどういう生活でどういう状況でっていうのを全体で見ていって、原因を見つけて、その症状が出ている原因を取り除いていくみたいな感じで考えるんですけど、なんかその病気の症状じゃなくてもそうだなと思って、体の使い方で痛めたところがあったとしても、例えば肩を痛めたとしても、肩だけじゃなくて、それ以外に私はどんな生活をしていて、どんな体の動かし方の癖があるのかなとか、なんか最近の体の動かし方はどうだったかなとか、ストレスはあったかなっていうのを見ていくと、あ、じゃあここだけじゃなくて、いろんなところに原因があるよなっていうので、その原因を取り除いていくみたいな、そういう考え方がすごく好きでというか、影響を受けて、なので、体の動かし方もそうやってアーユルヴェーダ的に考えていくと、肩に不調があるから必ずしも肩に理由があるんじゃないよなっていうのを、今もそういうのをすごく大事にしてます。
なるほど。そういうことなんですね。で、そのコミュニティ運営されてるんですけど、ウリムっていう名前。名前の由来は何なんですか？
名前は、小説なんですけど、アルケミストっていう、パウロ・コエーリョっていう、ブラジルだったかな？の、その小説があって、羊飼いの少年が旅をしていくっていう小説があって、その小説がすごく好きで、その中でこう、その羊飼いの少年が、なんか、未来を占う石で、ウリムとトミトムだったかな？二つの石が出てくるんですけど、なんかその、石の名前で響きが好きだった。
そのコミュニティの中では、その配信されていて、他にどんなことをされてるんですか？
でも基本的には、平日朝6時15分から聞くだけヨガっていうのをやって、で、それと、月に数回、誰でもできるような体の動かし方もシンプルな、なんていうのかな。ヨガよりももっともっとシンプルな、こう、腕の上げ方とか背伸びをする時のちょっとしたコツみたいなトレーニングを動画で配信しているのと、月末にその月の振り返りみたいなライブをするのとっていうのが、3つメインでやってます。
それをなんか始めようと思ったきっかけがあるんですか？
もともとは、ヨガのリアルなクラスとか、そういう形でやってたんですけど、コロナの時期がきっかけで、なんかオンラインで、こう、ヨガを、こう、やっていけないかなって思って、ただオープンなクラスではなくて、もうちょっとこう、矢印が、受けてくださる方と矢印を向き合わせる形でできたらいいなと思って、最初は聞くだけヨガの形じゃなかったんですけど、コミュニティの中で配信してたのは、もう本当にヨガクラスみたいなこともやったり、アーユルヴェーダの座学みたいなこともやってたんですけど、なんかもっともっとシンプルに自分の朝一番の体を見つける、作るようなことができたらなと思ってた時に、やっぱり私の中でも瞑想がすごく、 私の中で大きかったので、こうだんだんだんだんそのか今の形になったみたいな感じです。
それってなんか、皆さんなんか、通勤前に聞いて、一緒にヨガをして、その聞いてる人同士のは、つながれる感じなんですか？それともこう、各自バラバラに聞いてる感じなんですか？
各自バラバラに聞いてるんですけど、月末の振り返りライブとか、その朝の配信以外のライブの時に、まあ、コメントでやり取りしたりっていうのはあるんですけど、なんか今年はそういうやり取りももっとできるようにできたらいいなって思ってます。
じゃあ、このコミュニティ運営以外にどんなお仕事をされてるんですか？
もともとフリーランスになった時は、デザインとか PR とかディレクションみたいなお仕事をしてたんですね。で、会社員の時にも同じようなことをしてて、そこからフリーになってやってたんですけど、それをしながら、ヨガの勉強も続けて、ヨガのクラスを始めてっていう、最初はデザインと、まあ、ヨガクラスと、なんか2つあったみたいな感じなんですけど、なんかだんだん比率が変わってきた感じです。
じゃあ今もデザインの方もされてる
あ、
け
は
ど、
い、今もまだ少ししてるんですけど。
ああ、なんですね。じゃあ、サーフィンと旅はまだ続けてらっしゃるんですか？
あ、はい、今、娘もいてるので、行ける場所みたいなと、あの、行ける場所とか、期間とか、行ける長さとかは変わってきたんですけど、でも、行ってます。
娘さんもサーフィンするんですか？
娘はね、なんかどっちかっていうと、ビーチで貝殻を探すのが、とか、そういうのが好きみたいなんです。
待っててくれる感じ。
そうです、
まあいいですね、それも。そうなんですね。じゃあなんか、ご自身の、人生の中で、何でもいいんですけど、ブレイクスルーがあったな、みたいな、なんか前と後でちょっと物の見方が変わったな、みたいな出来事があったら教えていただけますか？
なんかまあ、やっぱりその上の娘の出産とか、まあ、その会社員の時にまあヨガを始めたことも、まあ、もちろん私の変化の一つではあったんですけど、去年ちょうどその妊娠9ヶ月で死産をしたっていう経験があって、なんかもうそれまでのこう考え方がもうごろりと変わった経験で、今もこう、まあ、その時の経験の、こう、なんていうのかな、気づきみたいなものを受け取ってる最中ではあるんですけど、そうですね、それがやっぱり私の中ですごく大きくて、そこでいろんなことが変わり始め、今も変わり続けているっていう感じです。
なんか差し支えなかったら、例えばどんな気づきがあったみたいなのがシェアできることとかありますか？
そうですね。なんか、やっぱり入院中で体をこう、が自由に動けないかったりするじゃないですか。で、だんだんこう体を動かせるようになったら、こう気持ちもちゃんと前に向き出して、で、まあ、もちろんね、どん底だったり、絶望だったりした時があったんですけど、で、その時もひたすらこう、瞑想と、ちょっとしたトレーニングっていうのもやったりしてたんですけど、なんか、なんていうのかな、すごくどん底だったり絶望でも、なんかその向こうにうっすらと光が透けているのを感じることができて、で、その時にももちろん生きるとか死ぬとか、なんかこの経験は私にどんなことを教えてくれるのかなとか、そんなことも考えたんですけど、なんかこう、そういう意味とかじゃないなと思って、なんかただそうだっただけなんだなって思った時に、あ、だったらもう今自分がちょっと躊躇していたり、自信がなかったり、こう、誰にどう思われるかなみたいな部分があって、やってなかったことってあったなっていうのに気づいて、一旦もう、これだけどん底でも光が向こうにあるのであれば、一旦今自分が気づいたこととか、やってできることがまだあるなと思ったことを一旦全部やってみようって思って、 なんて言うんですかね、すごく苦しいとか悲しいっていう気持ちはもちろんあるんですけど、でも人生の中で、こんな辛いことがもうないっていう、ね、言えない、これからももしかしたらまだまだいろんなことがあるかもしれないけど、瞑想やトレーニング、体を動かすっていうことをしていく中で、その向こうに光が必ずあるのであれば、ちゃんとそれをまず味わって、私の人生をもう思う存分味わい尽くしていこうっていうのを思ったんですよね。なので、もちろんすごい辛い出来事ではあったんですけど、でもせっかくなのでこの経験を絶対にも生かしていこうと思いましたし、また迷ったり不安になったりすることもあるんだろうけど、あえてその時の気持ちを思い出して、もう何度でもそこに帰ってお守りにしていきたいなって思ったんですよね。なんで、今までの、もちろん今までの辛いこともその時の私にとってはすごく辛かったんですけど、新しく、生き直させてくれたような、最初のきっかけをもらったような経験でした。
その心境になるのって、やっぱり自分の普段のなんか体動かしたりとか、ヨガとか、瞑想とか、そういう感じでなっていったんですか？
やっぱり瞑想とかをしていると、今自分がこうだなみたいな、こう考えてるなっていうことに気づきやすくなるところってあったりすると思うんですよね。なので、苦しいとか悲しいっていう気持ちの時に、自分も出てくる感情を全部書いてったりしてたんですよね。で、なるほど、こう思ってるのかって、ちょっと自分の思ってることを客観的にまた見たりとかして、そうなると、なんていうのかな、無理やりポジティブに自分を元気づけるっていうのではなくて、自分の今の感情と向き合うと、それが結果的に一歩前に踏み出していることになってるっていうか、前に、歩こう、前に踏み出そうってしてたわけじゃないんですけど、今私こんなこと思ってるなとか、体が、この辺が動かしにくいなっていう、その今の瞬間に気づいていくっていうことを、ただ淡々とやっていたことが、前に進めてたっていう感じですかね。
そしたら、これからどんな世界を作っていきたいとかありますか？
そうですね。私はウリムでやりたいなと思っていることって、一人でも多くの人が自分の思う幸せな形で自分の人生を全うできたらいいよなって思うんですよね。何かのトレーニングをすることで、ここの一つの目的に向かっていきましょうっていう一つの目的ではなくて、それぞれの、目的や幸せの形があって、そこに行けたらいいなって思うんですけど、そのために、動き続けられる体でありたいし、動き続けられる、気づき続けられる心が必要だなと思っていて、私はその、自分の幸せの形で全うできる人が一人でも多く増えるために、その最初の自分の軸を知るきっかけをサポートできるような役割でいたいなと思ってます。
自分の軸って、律子さんはどうやって気づくと思いますか？人は。
でも、やっぱり、癖とか、体の動きも癖とかってすごいあると思うんですよね。で、癖に気づくと、もうその時点で、変わっていくと思うんですけど、それを、心も一緒で、自分の考え方とか思考の癖があると思っていて、で、それに気づいていくと、もちろん急にゼロになるわけじゃないと思うんですけど、だんだん癖が緩やかになっていくなと思っていて、で、それが緩やかになっていって、周りの 癖が取れていくと、その軸が自然にこう見えてくるというか、なんかこう今まで外側の力でこう頑張って動いていたのが、外側の癖が取れていくと、だんだんもうなんかこう自動運転になっていくっていうか、自分の本質の部分での、なんかそういうふうなきっかけ作りが、まあ、心と体の両方からきっかけ作っていけたらなと思います。
でも、なんか確かに、体育とかで、体育みたいなやつはやるんですけど、なんか体の動かし方っていうのをなんか教えてもらうわけじゃないから、なんか
そう
実
なんです
は無
ね。
意識にやってて、すごい分かってないこといっぱいありますよね。
そうなんですよ。なんか気をつけって、こう、どっちかっていうと、体をこう固めて気をつけみたいなのが、なんか、小学校の時よくやってたなって思うんですけど、なんか、もっと内側から、本当は今、私がこう、よくクラスとか、そのトレーニングで言ってる、立つっていうのと真逆だったりするんですよね。なんか固めるんじゃなくて、内側からを使うために、外側は緩めていくみたいな考えなので、なんかそういうことを、それこそ、ちっちゃい頃から知っていたら全然違うんじゃないかなって思ったりします。
そうですよね。多分それと同じことが心にも言えるってことですよね。自分で こういうもんだって思ってるけど、実はっていうのが。
私はこうだと、こういう性格だし、こうだって思ってても、こう真逆のそのコインの裏表みたいに、あ、でもじゃあこういうふうに見てみたらどうかなって思うと、全然見方が変わってくるというか、そのきっかけ作りが、で、体を動かしていることで、その心の癖に気づくときもあれば、なんか心の癖に気づくと、その体の癖を気づくときも、なんか、体と心って本当に相関関係があるなって思うので、
なんかアーユルヴェーダってあれですよね。いや、なんか心の、なんかメンタルが体に出てくるっていう考え方ですよね。
あ、
なんか
そう
す
で
ごい
す、そうです。
対比してるっていう。
なんか体と心はもう相互に作用し合っていて、こう体とか心のどちらかが言う、どちらかがこう優勢とかではなく、もうどっちも同じ、こう、同じように大切で影響し合ってるっていうふうに考えるので、でもなんかこう、ついつい体のね、不調とかって分かりやすいから、そっちを優先しちゃったりするんですけど、アーユルヴェーダを学んでいくと、それだけじゃなくて、心の部分っていうところにもアプローチしてたら、気づいたら体の不調が取れてたみたいなことってあり
そう
ますよ
そう。
ね。
なんか知らなかったら、こう、背中とかバキバキになるために、マッサージとか必死でやってもらって、ああ、すっきりしたみたいな感じなんですけど、なんか、そこが、体の、心の、なんかメンタルのところが取れていくと、そもそも凝らないみたいな感じになっていく。
そうなんですね。だから、でもそこってなかなか気づけなかったりするので、でも、なんかこう、それって一つのやり方じゃないなと思って、そこに気づくのって。
そうですね、そ
な
れ
の
は。
で、そういう気づくきっかけになれば、なれたらなっていうふうに、思ってます。
そしたら、今、もやもやしてる、悩んでいるリスナーさんが結構いらっしゃると思うんですけれども、そういう方にアドバイスがあったら教えてください。
私がその今回その死産で思ったのが、なんかよく例えばすごく自分の嫌な苦しなの嫌なというか苦しい思い出とか辛い思い出ってなんかね、ネガティブに捉えるかもしれないんですけど、なんかそれってすごいお守りになったり自分の原動力になったりするなと思っていて、で、不安だったりこう躊躇しちゃったりするときってやっぱり自分の中に答えがあると思っていて、で、私はその不安だったりすることってすごいチャンスだと思うので、あ、私は何が不安なのかなっていうのをこう少しずつ分解してあげると、なんかそれをなくそうとしなくても分解してあげるだけでなんか前に進めるんじゃないかなって思うんですよね。で、なんかやっぱり人生って思ってよりも本当に短いと思うので、もう よくありがちな言葉ですけど、今自分の人生の中で今が一番若いとかって言うじゃないですか。なんかそれって本当そうだなと思うので、なんか今自分が不安だなって思ってることを、あ、なんだろうなって思うだけでも、もう一歩進めていれると思うので、なんかそういう、こう、ちょっとゲーム感覚でやっていくと、こう気づけば進んでいるってことになるんじゃないかなと思うし、なんか、やらないで後悔するよりも、やって後悔する方が、やって後悔するみたいな言葉が私結構好きなんですけど、でもやって後悔することって今までなかったので、なんか、まずやってみる。自分の、気持ちの部分をちょっと受け取ってみるっていうところからいろんなことが始まるんじゃないかなって思います。
私はやらないで後悔したことがいっぱいあります。
ありますよね。私もいっぱいあります。
そうですよね。
あれやってたらどうだったかなっていうのをやっぱ思っちゃいますよね。
でもやるとなぜか後悔しないですよね。なんかやった
ね。
ら思い通りにならなくても、そこからまた新たな展開が開けるというか。
なんか、あ、こうじゃなかったんだけどなってなっても、また新しい、ちゃんとこう足を着地させる場所がちゃんと見えてきますよね。
そうですね、そうですね。本当その通りだと思います。はい、ありがとうございます。そしたら、おすすめの本とかあったら教えていただけますか？
なんか、西加奈子さんの「雲を探す」って本なんですけど、西加奈子さんの、まあ、自伝みたいな本なんですけど、彼女が乳がんになった時のことが、もう、で、乳がんっていうのが分かって、で、手術を受けて、そこからまた退院してっていうところまでを全部書いている本なんですけど、なんか私、本大好きなんですけど、本ってこう疑似体験させてくれるものだと思っていて、こう西加奈子さんのその乳がんの体験って、まあね、その文字でこう言葉で聞くとすごい重いテーマなんですけど、すごく明るく書いていて、でももちろん私も泣きながら読んだんですけど、そういうどん底の時も、もちろんただただどん底の時もあるんですけど、読んでいて。でもこう前に向いて進んでいくところもすごく描かれていて、すごく勇気をもらいます。なんかこれを読むと、よし、私も頑張ろうってすごく思える本というか、ま
そう
た
なんで
なん
す
か、
ね。
読み返したいなと思っている本で、多分日本ですごく売れてる本なんだと思います。
じゃあ読んでみます、私も。ありがとうございま
ぜ
す。
ひぜひ。
じゃあ、今日のお話を聞いて、こうフォローしたらいいとかいうのがあったら教えていただけますか？
一番情報を出してるのがインスタグラムなんですけど、あと、ポッドキャストもやってるんですけど、まあ、インスタグラムでポッドキャストアップの情報とかも出してるので、インスタグラムを見ていただけると嬉しいです。
わかりました。じゃあ、ショーノートに貼っておきます。はい、ありがとうございます。
ございます。
最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビューまたは星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。こういったトピックのトレーニングに興味のある方は、女性限定ですが、無料のメンタリングコミュニティ、ハピリーエバーアフター未来デザインにご参加ください。ショーノートにリンクが貼ってあります。ではまた次回お楽しみに。